こんにちは、ベーシストの美徳です。今日は余裕ないのっていうテーマで話をします。これはどういうことかというと、美徳さんなんか余裕ないんすかと、ね、思う人がいるかもしれないと。でそれはなんでかっていうと、もう連日連日ね、新しい CD 出たよ、新譜の告知してますよ、でワンマンライブ来てくれよって言ってさ、もはや泣き落とし状態の告知もしまくって ね、別に泣いてはいないけど、うん、あとなんだ、手売りをしますよ、 CD 手売りしますよとかさ、メッセージ書ける限り書きますよとかね、なんかこう一生懸命感がまあ比較的出てるとね。ストーリーもインスタやめるやめるとか言ってたのに、いつの間にかバリバリストーリー上げてるじゃないかと言って、どうしたんだとね、どういうことですかと、必死かと、余裕ないのかと。でそれに対する答えとしては、必死になれるだけの余裕はまだあるんですよ。で、それどういうことかっていうと、人間本当に余裕がなくなったら必死になることすらできないと思う。一生懸命になることすらできないと思う。もう本当に余裕がなくなって、なんだ？エネルギーがさ、もう枯渇して、何ももう、やる気が起きないっていうか、まあとにかくさ、まあ、余裕がなくなったら必死になることすらできないと思うんだよね。だから、その、必死になれるかどうかっていうのが、今自分がどれぐらい余裕があるのかっていうのの、まあ、一個の尺度にはなると思うんですよ。で、じゃあ、僕は毎日ね、新譜の告知をして、で、なんなら手売りもして、で、通販の発送もね、自分が担当でできる範囲はやって、って言って、うん、まあ一生懸命だよ。見方によっちゃね。で、それはなんで一生懸命かっていうと、余裕がないわけではなくて、まあ余裕があるんだよね。その、一生懸命になれるだけの余裕はあるっていう。なんかそれがとにかく、今回、言ってみたかった。うん。で、人間さ、やっぱそれはさ、余裕がある方がさ、よく見えるじゃん。涼しい顔してさ、あ、僕これもできますよ、あれもできますよ、はい、お疲れ様でした、じゃああと俺が全部やっとくわみたいなさ、でも仕事もなんていうの、もう100倍速でねやっちゃいますよみたいな、仕事できみたいなさ、なんかそういう見せ方をしてた方がさ、その周りからはよく見えやすいじゃんね。で人間誰しもさ、それは少しばかりはさ、少しばかりっていうか、周りがよく思われたいとは思うでしょ、多少君も。で僕もそれはさ思うし、でなんならバンドなんてさ、ステージに立ってでどれだけ格好つけられるんですかみたいなところでもあるじゃん。それはもう綺麗事抜きにしてさ、だってじゃあ僕ライブしますよ、ステージ立ちますよ、でも全く格好つけてませんよって言ったとしてもさ、じゃあ格好つけてませんよっていうセリフがもはや格好つけてるよね。というか、なんならさ、見に行く側の視点、ライブに行く側の視点に立った時にさ、じゃあ自分の目当てのね、大好きなバンドとかアーティスト見に行きますよってなった時に、じゃあその人たちがさ、ライブステージ出てきてさ、いや俺全く格好つけてないんでっていう風にやられてもさ、僕の場合はちょっと、え？って思うわけなんですよ。いや、格好つけてほしいよっていう。なんかその、例えば、まあ、ミスタービッグの、何度もこのポッドキャストでも言ってるけど、ミスタービッグの来日公演ね、僕去年か、見に行きましたよと。で、そこでさ、まあ、もし仮にね、ベースの、僕にとっても大ヒーローであるベースのビリー・シーンが、なんか、全く格好つけたポーズもせずに、なんか、良くない意味でのスマシ顔でさ、ベースを弾いてたら、僕としてはなんか、なんとも言えない気持ちに多分なっちゃったと思うのよ。もしもそういうことが起きてたらね。でも実際はさ、やっぱライブ見に行ってビリーシーン出てきたって、もう出てくる前のさ、なんか、あの、行った人はわかると思うんだけど、ミスタービッグがね、その武道館のステージに、こう、入場する前、上がる前に、その、スクリーンでね、彼らの、その、楽屋にいる、ステージ裏にいる彼らの様子がまず映るんですよ。ライブが始まる前に。で、そこでメンバーが、なんか、ジャパンみたいな、なんか来たぜみたいな、なんかその謎の、なんだ、アプローチっていうかさ、まあそのステージ裏にいる、いて、これからライブが始まるぜみたいな様子が映るわけなんですよ。でもその時のさ、ミスタービッグのメンバーとかもうかっこよすぎて、もう、ビリーシーンとかさ、 本当にその年齢ですかってぐらい、もうありえないぐらいかっこよくて、もうまだステージに立ってないんだよ。厳密にはね。まあもちろんライブはもうその演出の一環として始まってたのかもしれないけど、でもステージ裏のさ、その上がる前からさ、なんかもう立ってるだけでかっこよかったんよ。で、それを見たときにさ、俺はもうものすごく痺れて、まだ一音も聞いてないのに、まだそのライブで一音も聞いてないのに、もう謎に痺れまくってやばすぎる。ミスタービッグの、マジでかっこよすぎると思ってさ。で、それは、なんかそこでさ、いや僕たちかっこつけてませんよみたいな様子見せられてもさ、俺としては多分萎えたんよ。そう、もしそういうことが起きてたらね。まあそれが百周してかっこいい場合もあるかもしんないけど、その僕は自然体ですよ、でも気が向くままにやりますよっていうのがかっこいい場合もあるかもしれないけどさ、でもその、要はその気が向くままにやってますよっていうのもある種のかっこつけじゃないですか。だからまあとにかくね、何が言いたいかっていうと、もう議論っていうかもう話があっちこっち行って言って、何が言いたいんですかって感じだと思うんだけど、まあ何が言いたいかっていうと、何が言いたいんだ？何が言いたいんだろうね。今日どうしてもちょっと時間の都合ね、ポッドキャストを、まあ、3本4本ぐらいまとめ撮りしようと思ってて、で、今この話してる回っていうのがそのまとめ撮りの1本目の録音です。だから、考えてから、もう完全に考え切ってから、よし、録音するぜ、レックボタンポチっていうことじゃなくてね、もう、ちょっと制約、時間上の制約があるから、まあとにかく録音ボタンを押して話し始めて、もうどうにか、なんて言うんだ？毎日更新を維持するぞっていうね。まあ気概で話し始めてるわけなんですよ。だから、なんて言うの？明確な結論がないまま、視界に人参が映ってない状態のまま、とりあえず馬として走り出したみたいな状態なわけないよね。だから、そのさ、視界に人参がどっか映ってればさ、そこ目指して走るじゃん。でもそれがないまま走り出してさ、一体じゃあどこに向かってね、この話進めればいいんですかっていうね、状態なわけなんよ。で、まあとにかく、最初に言った通り、じゃあなんか一生懸命そうに見えると。まあ見えたとして、でもそれは別に余裕がない、完全に余裕がないわけじゃなくて、まだ必死になれるとか、一生懸命になれるとか、そうするだけの、余裕はまだあります。まだっていう表現がね、なんとも、あれだよね。趣があるよね。うん。ただ余裕があるとかっていうんじゃなくて、まだ余裕があるっていうね。うん。まだ、でもまあでも今後別になくなる予定もないけどさ、いずれ余裕がなくなるわけではないけど、てか、余裕がなくならないようにしたいと思ってるよ。でも、なんか、そう、これ、すごい最近さ、思うんだけど、こうバンド、セーリングずっとやってきてさ、僕が、まあ、オリジナルメンバーっていうか、結成当初から残ってるメンバーっていうのはもう自分しかいないんだよね。で、まあ、ある種、矢面にずっと立ってきたんですよ。僕が。まあ、ほとんどの曲のね、作詞作曲も僕がやってるし、レコーディング、ミックスマスタリングとかも、まあ、ある段階まではもう全部自分がやってましたと。うん。で、まあ、ありとあらゆる選択っていうか意思決定もやってきてさ、もうずっとこのセーリングっていうものの看板をさ、もう360度に向けて出して、ひたすらそれを担いで、時には背中にくくりつけて、もう寝る時も離しませんみたいなさ、もう、とにかくその看板を、ひたすら背負って、もうずーっとやってきて。で、最近になって、それにちょっと、なんて言ったらいいんだろうな。疲れたとは言わないし、ネガティブなことは言いたくない。言うつもりもない。し、別にその、本当の意味でネガティブに思ってるわけでもない。ポジティブですよ。ただ、そのずーっと、本当にずーっと長いこと、その看板を掲げて矢面に立つということに対して、前よりも、 エネルギーが必要になってるっていうか、なんて言うんだろうな。始めたばっかりの頃とか、いろんな意味で何も知らなかったから、その自分の可能性とか自分たちの可能性とか、やったことないこと多かったから、結果を知らないこと多かったし、良くも悪くも無知だったから、こう、なんて言うんだ？よし、やってみようってさ、気軽に思えた。でも今は、まあなんか多少いろいろやってきて、まあ音源のリリースとかツアーとかワンマンとかさ、本当にいろいろやってきて、で、なんかもうカードをめくる前にそのカードの裏側にまあ大体これが書いてあるだろうなっていうのさ、なんか予測しながらめくっちゃってる自分がいるんよ。で、大体その予測っていうのはさ、当たってたり、まあ遠からずみたいなさ、まあなんか予想に近しいことが書いてあったり。そうなってくると、その、前ほど、そのカードをめくることに対しても、エネルギーが必要っていうかさ、何もわからなければ、ワクワク 250% でさ、もう目輝かせてめくれるんだけど、まあ、抽象的すぎるよね、話が。抽象的すぎるなっていうのを話してていつも思ってるんだけど。そう、とにかく、その矢面に立つということに関してさ、いや、まあ自分のバンドだから、自分たちのバンドだから、それ自分がやってるバンドの名前を背負って看板を背負って戦うっていうのは、それはそうでしょって言われたらそうだよ。ただ、なんかそれ、まあもう考えないようにしてたんだけどね、ずーっと。その、もう自分しかは、オリジナル結成メンバーがいなくなりましたっていう段階でさ、まあ僕の中で一個も、まあ決意っていうとなんか大事っていうかさ、逆に安っぽくなっちゃうから言いたくないんだけど、まあ一個さ、割り切ったというか、じゃあそれでも自分は続けるぜって、その、決めたんよね。自分の中で。別に誰にどうこう。まあ結果的に宣言はしてるけど、バンドを続けてるから。この活動を通して宣言してることにはなってるけど、その、まあ自分のその心の内側でさ、決めたタイミングがあったんよ。じゃあメンバー、自分5人中4人いなくなって1人になりました。こっからどうするっていう時にさ、決めて、いや、じゃあ自分は、もう一回こっから続けるんだと。で、まあ、自分が矢面に立って、それで進むのであれば、別にそれも厭わないっていうか。だからノートも書くし、ポッドキャストもこうやって配信してるし、本当にやれることは全部やってきて、まあ、その、営業的な意味ではさ、やっぱ自分はそういう、もともとがそういう人間性じゃないから、じゃあいろんな人にさ、挨拶回ってとか、なんかそういうザ営業みたいなことは全然できてないよ、できてないけど、でもなんか、ずっと、まあ、自分がセーリングの存在を意地でも広めるんだっていうか、この音楽を少しでも多くの人に、聞いてもらいたいんだっていう、なんか、それがあって、だからそれこそさ、昨日も言った Facebook とかインスタとか YouTube とか、TikTok とか、まあずっと、特にこの1年間ね、もう必死さの向こう側ってぐらい必死になってやってきました。もちろんそれはさ、じゃあネット上の動画だけの話ではなくて、じゃあツアーもしたし、ライブもしてたしさ、初めて海外ツアーもね、このバンドで行けたし。で、そうやってさ、まあ活動を続けてきた中で、活動を続けていく中で、その、自分のキャパというか、あんまりそれを俺、感じたことはなかったんだよね。今まで。 まあもちろん大変な時期はあったんだけど、なんか自分自体のキャパシティっていうものは、なんか視界には別に入ってこなかったんですよ。なんていうか。でも、なんだろうな、ここ最近、別に、本当になんか具体的な理由があったわけではないんだけど、ああ、その、今結構自分って一生懸命になっていて、でもまあ、その一生懸命になるぐらいの余裕はあるな、みたいなさ、なんか謎の俯瞰っていうか、そのポジションにいる自分に初めて気がついたっていうか、前はそんなことなかったんだよね。前は、ただ本当に一生懸命やろうっていうだけだったんよ。今までは。でもなんか最近、自分ってなんか一生懸命にやってるぞっていう、謎の画角チェンジみたいなのが起きて、これって、なんか、なんだろうなって、別に答えはないんですよ。ただそういう、ただ自分が一生懸命になってるのとさ、一生懸命になっている自分がいるなっていうのを認識するのって微妙に違うじゃん。何なんだろうね、これ。君どう？今一生懸命？それともさ、一生懸命な自分を、一歩引いてみてる？で、一歩引いてみてるんだとしたら、それって逆に一生懸命じゃないのかもね。今、ふと話してて思ったけど、もし自分がさ、僕が本当に一生懸命だったらさ、そんななんか謎の俯瞰ポジションみたいな。ならないよね。それよりもなんか全力投球みたいなさ。じゃあ俺まだ一生懸命じゃないのかな。でも一生懸命やれることやってるはずなんだけど。でも俯瞰で見てたらそれって一生懸命じゃないよね。どういうことなんだろうね。でも僕は一生懸命今日も CD 手売りして通販発送してやれることやっていきます。ポッドキャスト更新して、ノートも書きます。SNS も更新します。まあどうしても聞いてほしいんでね。で、まあそのバンドだけじゃなくて自分個人の、僕個人のね、存在というか、まあ活動もね、支えてもらえたら嬉しいなと思うわけですよ。で、支えてもらうための、なんだ?まあ、それ相応のものはね、提供しているつもりなんで、引き続き、明日もね、ポッドキャスト聞いてみてください。ではまた次回。